マルコによる福音書第4章の21節から25節までです。またイエスは言われた。灯火を持って来るのは枡の下や寝台の下に置くためだろうか、燭台の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。礼拝説教も対話であるということを聞いたことがあります。外から見ると牧師が一方的に話しているように見えます。しかし説教とは神様の語りかけに、そこで聞く信徒が自分の中で問いを起こしている状態です。神の言葉がその人に触れている状態です。その神様からの問いかけに答えるのが、実はイエス様の御言葉になります。礼拝説教でそのことが起こっているということは、神様と自分との対話がそこで起こっているということです。神様との対話があるとき、実は福音が伝えられていく。説教とは、説教者とそして聞いている人たちの対話、合同の共同のメディテーションと言われているゆえんもそこにあるのかもしれません。そこには大切なことはお互いに聞くということです。イエス様は人々の聞く力に応じてたくさんの例え話を話しておられます。聞く人が何を求めているかを知っておられ、小さなことにまでイエス様の目が注がれているのがわかります。そのことを知るときに私たちは感動するのです。本日の御言葉は灯火と秤の例え語られた後の言葉です。生活の中で使用しているごく当たり前の道具を使った話が今日出てきます。明かりを持っていくのは燭台の上に置くため、その通りですが、ここから何を聞き取るか、何を対話していくか、どんな問いを与えられているか、それが大切なことだと思います。だからこそイエス様は何を聞いているかに注意しなさいとおっしゃっているのです。最近ある本に書いてあったことに少しドキッとさせられました。それは教える人は聞かないという言葉です。教える人というのは、教会の牧師であったり学校の先生であったり、趣味の教室の先生なども教える人です。しかしよく考えてみると、誰でもが教える人になり得るというふうに言えます。例えば親という立場も子供に教えるという存在になりますし、バイトの先輩や後輩、また兄弟姉妹でもそのような立場になります。ただ気づいたことは、教えるというところから物事を始めると自分が聞くことができなくなる、そのような状況に陥るということです。先生という存在は、まず私の話を黙って聞きなさいという立場から始めると、それは人、その聞く人に伝わっていかない状態を生むのです。私は教える人、あなたは教えられる人という立場を作り上げていくからです。そこにいる人が何を考え、何を求めているかを聞いて受け止め、それから教えることが実は本来の姿ではないでしょうか。それを忘れるから聞いてもらえないことが起こっているのかもしれませんし、本当に伝えたいものが伝わらないという、そういうジレンマを持つのかもしれません。イエス様は何を聞いているかに注意しなさいと言われました。教える者も何を聞いているか、 から発想し、教えるのではなく伝えるという立場に立つことがとても大切だと私は思っています。まず聞くことから始めなければ教えることはできません。その人が何を考え何を聞きたいかがわからない限り、たとえ教えたとしても伝わってはいかないものです。イエス様の御言葉は一方通行ではありえませんでした。必ずそこにいる人たちとの応答、対話ということをされています。その対話が素晴らしいやり取りとして常にあったので、イエス様の福音はどんどん伝えられていったのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。日々あなたが語られる御言葉に私たちは応答します。その時にどうか御言葉との対話が起こりますように、そしてその対話の中で本当に私たちがあなたの御言葉を求め、そしてあなたの御言葉を聞くことができるように導いてください。今日も大江教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族、一人一人を共にいて守ってください。どうか悩みのうちにあるもの、病のとこにあるものに御言葉によって癒しの御手を述べてください。今日も一日、あなたから与えられた働きを十分にあなたの御心に従って成していくことができるように、聖霊の力を私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。